全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は日薬アワー地域医薬品提供体制強化のためのアクションリストについて、日本薬剤師会副会長荻野浩一さんにお話しいただきます。
日本薬剤師会の荻野です。日本薬剤師会では地域医薬品提供体制の構築強化に向けたアクションリストを作成公表いたしましたので、本日は解説をいたします。最初にアクションリストの作成に至った経緯からご説明します。厚生労働省薬局薬剤師の機能強化等に関する検討会は、令和6年9月、地域における薬局の役割、機能について議論のまとめを行いました。また令和7年3月には、在宅医療における薬剤提供のあり方について議論のまとめを行いました。また、令和7年5月には、改正薬機法が成立公布され、薬局開設者の責務に新たな内容が追加されました。日本薬剤師会はこれら議論への参加を通じ、本会が目指す地域医薬品提供体制の実現に向けて取り組んでまいりました。そして次の行動段階としてアクションリストの作成と実行に取り組むこととしました。これら背景はアクションリストの取り組みについてより理解を深める一助となることから、その概要をご紹介します。まず地域における薬局の役割機能のまとめについてです。地域での医療資源を有効に活用する観点から、薬局間の連携等により地域拠点で必要な機能を確保していくことも必要であるとの方向性が確認されました。地域拠点で確保すべき機能について、行政、これは都道府県市区町村でありますが、関与し地域の実態を把握した上で必要な体制を構築することが重要です。特に夜間休日対応や在宅対応などの機能については、今後地域における医療計画等を踏まえ、薬局を含む関係機関が連携して地域の実情に応じた体制構築を進めていく必要があり、また構築した体制については適宜見直すとともに、地域の住民関係者に必要な情報を公表する等により共有していくべきであるとされました。次に在宅医療における薬剤提供のあり方についてです。令和5年の規制改革実施計画において、在宅患者への薬物治療の提供については、訪問看護師が訪問した際に患者が薬剤を入手できていないなど、患者の症状変化に対する迅速な薬物治療を受けられない場合があるとの声があり、在宅患者が適時に必要な薬剤を入手できないことがないよう必要な対応について検討を進めることとされました。在宅医療における薬剤提供体制に係る課題への対応については、1、夜間休日対応を含めた在宅医療に係る薬剤提供体制をそれぞれの地域において継続的に構築強化していくこと、2、個別の在宅患者への対応において薬剤提供の課題が生じた場合には、当該患者の在宅療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師等により協議をして、関係者の連携等による対応を検討することが必要であることが関係者の合意のもと確認されました。次に、令和7年薬機法改正による法令上の規定の整備についてです。令和7年の薬機法改正により、薬局開設者は関係行政機関との連携等により、医療を受ける者に必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図る、第1条の5、第3項に、関係行政機関等との連携等によるとの規定が追加されました。日本薬剤師会では従前より薬機法改正の議論を通じて、行政政策としての薬品提供体制の必要性を提案してまいりました。 この規定は、薬局は関係行政機関と連携して、また同時に行政機関は薬局と連携して地域に必要な医薬品を提供することが必要であるということが、薬機法に謳われたと読み解くことができます。この条文の改正は、本会の地域医薬品提供計画、仮称でありますが、まさにこの理念の一端を反映いただいたものと受け止めています。これらのことも念頭に置きつつ、日本薬剤師会は地域の医薬品提供を担う当事者、これは地域薬剤師会、薬局の目線での具体的な取り組み事項として、地域医薬品提供体制強化のためのアクションリストを作成しました。このリストの本文の初めにを一部ご紹介をします。人口減少社会の中、過疎化の進展、医療資源の減少などの構造的変化が進んでいる。変わりゆく社会環境の中で、地域において限られた資源を有効かつ適切に活用し、地域住民のために必要な薬剤師サービスを継続的に提供していくため、これまで各薬局の個々の努力により、また薬剤師会組織による会員相互扶助の観点で取り組んできた医薬品、薬剤師サービス提供を地域体制の観点から再点検、再構築をする必要がある。そのためには薬局間の連携と薬局間連携の核となる地域薬剤師会の役割が重要となるとともに、行政的視点からの当該地域の医療提供体制に即した医薬品提供体制の視点が必要と述べています。さらに、ここからはより具体的に1から6の各アクション項目を確認をしてみます。アクション1では、地域における薬局機能の把握と地域での活用です。地域薬剤師会ですでに整備している薬局の機能と体制のリストを常に最新の状態に維持しているか、控え員も含めた薬局リストの趣旨と目的を周知し参加しているかどうかを把握すること。またリストの効果的な周知方法を検討し、地域の行政や多職種団体にも活用依頼をし、各薬局では他の薬局と連携することで、地域住民、患者、多職種が困ることがないように対応することをチェックします。アクション2では、地域の医薬品情報の把握、共有について、地域薬剤師会では地域の医薬品情報の把握、共有を進めて、地域医薬品集の作成につなげること。そのためには、薬局では緊急に薬局に在庫のない医薬品が必要になった場合と、迅速にその医薬品を確保することができます。もしくは在庫する薬局を紹介できるスムーズな医薬品提供体制を地域内に構築できます。アクション3では、地域の医療提供体制と薬局機能の分析、課題発掘、あるいは対応策の検討についてです。まずは地域の医療体制の把握として、地域の一時救急、可能であれば二次救急についてもですが、これらの体制、状況を確認し、医療機関や訪問看護ステーション等の医療資源の状況を確認しておくことです。一時救急は外来や在宅医療双方の場合が想定され、院外処方箋で対応する医療機関が担っている場合には、薬品提供は薬局で担う必要への対応です。これらへの対応は、個々の薬局では困難なことから、地域の薬局間連携の体制を検討することが求められるでしょうし、薬局機能、体制リストを活用したり、地域の薬局ごとの医薬品情報の共有も重要となります。さらには地域の無薬局地域における医療提供体制、高度薬学管理や無菌製剤処理等への対応についても地域の薬局間連携でどのように対応できるかを検討することも必要となります。アクション1から3で地域の医薬品提供体制の現状把握及び対策を常に最新の実態を確認した上で、 講じていくことがステップ1です。次に、地域の現状が把握でき、その対策を具体的に進めることができるようになった上で、具体的な取り組みが始まります。アクション4では、休日夜間における薬品提供体制の構築強化となります。地域の一時救急体制に応じた体制整備として、例えば医療機関の当番制に応じた薬局の当番制や、地域の休日夜間診療体制に応じた薬剤師の従事体制など、この対策が考えられます。周知広報では、薬剤師会のホームページのほか、行政からの地域医療体制の一環としての広報に薬局の掲載を活用できるよう対策を取ること、アクション5では在宅医療における医薬品提供体制の強化です。在宅医療対応力強化と薬局間連携の促進、他職種との連携窓口の設置、他職種との協議連携、他職種連携を促進するための他職種を対象とした研修会の実施の4つのテーマに分かれています。これらの詳細についてはぜひアクションリストの本文をご参照いただきたいと思います。最後にアクション6、離島僻地薬局がない地域への対応についてです。医療ニーズがあるのに薬剤師サービスがない地域について、薬剤師が関与して医薬品を提供する体制を構築することを検討することとしています。例を挙げると、他地域の薬局からのオンライン服薬指導を活用したり、当該地域の診療所への派遣も含めた薬剤師の確保、時間、曜日を限定した薬局開設、オンライン診療や移動診療者を活用した医療への対応などの検討などを挙げています。これらアクション1から3のステップ1、アクション4から6のステップ2について、定期的な点検と見直しをするというステップ3を通じたサイクルを常に回していくことにより、地域の医薬品提供体制を計画的に整備、維持する基盤となる取り組みとすることが重要と考えています。以上、医薬品提供体制強化のためのアクションリストについてご説明をいたしました。2040年に向けて、日本の医療介護は医療資源の減少、働き手の減少や高齢者人口の増加で医療提供体制の確保が大変困難になると予測されています。薬剤師、薬局だけが例外ではありません。すべての薬局薬剤師がアクションリストをご理解をいただき、薬品提供体制が構築できることを切に期待しながら終わります。
今日は日薬アワー、地域医薬品提供体制強化のためのアクションリストについて、日本薬剤師会副会長、荻野浩一さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。